プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回ゲスト、柳田智弘さんです。ようこそ。
よろしくお願いします。柳田です。智弘です。よろしくお願いします。
ともさん、どうもありがとうございます。はい、柳田さんはもう普段はもうともさんとお呼びしているので、今日もともさんでお願いします。
はい、お願いします。僕はじゃあ大作さんでよろしいですか。大作さん
で、はい、そうですね。はい、まあ、今回ちょっとゲストに来ていただいた理由は、まあ、ともさんとは、はい、まあ本当に最近もうポッドキャストのゲストの方とはバーチャルランチクラブで会うことがとても多くて、とも、うん、さんもその流れなんですけど、実はその後、はい、バーチャルランチクラブで話してすぐにともさんがホストのポッドキャスト、ラジスクにゲストで呼んでいただいてるんですよね。
はい。はい、もう大作さん様々でしてね、再生回数が過去1位の突破しました。ありがとうございます。
よかったです。よかったよかった。おー。ラジスクの中でこれまでで一番良かった感じだった
。はい、ラジスク歴代ですごい強敵がいたんですけど、そこをちょっと塗り替えてしまいましたね。はいはい、大作さんの。
いやー、ちょっとね、多少なりとも貢献できて嬉しいですね。
いやー、はい、ありがとうございます。
いや、でも本当に、ともさんは本当にこの、ポッドキャストを運営するものとして、すごくリスペクトできるというか、
はい。
部分がたくさんあって、今日はちょっとそういう部分についても、ちょっといろいろお話しできればと思ってます。
ぜひお願いします。
はい、じゃあちょっと最初、はい、ともさん、ちょっと自己紹介簡単にお願いします。
はい、私はですね、平日は、まあ、会社員として勤めています。なのに、ポッドキャストをなんでやってるのかって話なんですけど、僕はですね、今、ネットの広告関連会社で、まあ、プロダクト企画とか、もともとはプロダクトオーナーって言われるような職種で、まあ、日々、プロダクトを磨いたりですとか、お客様がどんな課題を持っているのかっていうのを、ユーザーの課題を特定するみたいな活動を結構していたんですけど、まあ、中で、ものづくりに携わるエンジニアとのコミュニケーションとか、なかなかこう、うまくいかない部分とか、こう壁にぶち当たることが多くありまして、なのでそのやっぱり一プロダクトに一プロダクトオーナーですし、一事業に一事業責任者だと思うんですよ。なので会社内に同じ立場で悩みを共有できるっていう方がまずそもそもなかなかいないっていうのが現状かなというふうな課題を持っていました。はい、なので僕はもともとポッドキャストがやりたかったというよりは、そういう横のつながり、他社さんの同じようなまあプロダクトオーナーとか、事業責任者とかっていうふうにビジネス作っていく側の人間と横でつながりたいなと思って、まずはミートアップの開催を、したんですよ。はい。なので、プロダクトマネージャーにトークイベント的にこうパネルトークをしてもらうようにゲストをお呼びして、オフラインで、50人集めるようなイベントを開催したのが、まあ、きっかけです。はい。なので、それを今後、まあ、定期的にイベント盛り上がったしやっていきたいなって思ってた矢先にコロナでなかなか人を集めるということ自体がリスクになってしまったこの変化がありまして、うん、まあそうは言ってもいつか皆さんと顔を合わせて喋れるその時まで、音声という、まあ、メディアに注目してですね、そこで、今後ゲストに呼びたい方々を中心に、お招きして、まあ1対1の対談みたいなものが今メインのコンテンツにはなってるんですけど、ラジスクという番組で、ポッドキャストで配信しているというような感じの、まあ、DJ 友として名乗って、企画から制作、進行、編集、配信、カバー写真とか全部一人でやってます。はい。
ありがとうございます。はい、そうか、最初は、じゃあ、プロダクトオーナーとか、そういう、まあ、そういう人たちを、うん、まあ、リアルのミートアップとして、
はい。
こう集める、そういうコミュニティをされてきたけど、はい、まあ、ちょっと事情により、まあ、リアルイベントもちょっとやりにくくなったから、
うん、
その集まる場というか、そういう交流する場をポッドキャストに移されたみたいな、そういう経緯があったんですね。
そうだったんですよね。なので、うん、それが始まって、やっと番組自体も半年ぐらいかけて続けてきたっていうような感じですね。うんうん、はい。
そうか、そうか。そこで、まず、その、なかなかこう、ミートアップやってる方も、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけど、そこから、はい、ポッドキャストもやろうって思われたのってどういう理由からなんですか？
はいはい、結局のところですね、僕が人と会えな、その、オフラインで会いにくくなったっていうのが一番大きい要因だと思っていて、うん、まあ、人が、その、移動が制限されたりとか、その、 なかなかこう、県をまたいでの移動はダメですよとかってなってきた状況で、まあ、会社自体もですね、リモートワークを推奨してくれる環境が整っていて、まあ、平日ね、会社に行かずに、出歩かずに家で過ごしているのに、休日になったら出歩いて、もしコロナもらっちゃったら、示しつかないなと思って、ほぼほぼ引きこもりの毎日なんですよ。なので、それこそ半年ぐらいもほとんど外に出てなくて、まあ、近所散歩するぐらいですかね。なので、誰ともコミュニケーション取らないままこのままじゃ終わってしまうなっていうふうに、ちょっと危機感すら覚えたんですね。そのコロナのこの状況が。なので、
はいはい、
まあ、会社のメンバーとはビデオ会議で、日々通話というかコミュニケーション取りますけど、それ以外のアフターと呼ばれるような、こう飲み行ったりとか、イベントに行って仲間を作ったりとか、そこができなくなるのがすごく怖くて、じゃあもう、自分の番組あるんでそこに来て喋りに来てくださいっていう風にしてしまったら面白いんじゃないかなっていうのがきっかけですね。
そういうことなんですね。
はい。
結構リアルやってて、オンラインに、例えばズームでやりましょうとか、
はい。
なんか YouTube ライブでやりましょうっていう流れは結構あると思うんですよ。
はい、はい。
オンラインイベントとして開催するっていうこと。
はい。
まあそれやってる方たくさんいると思うんですけど、うん、そこを経なかったってことですよね。
そ
こを経由なしに、いきなり音声配信に向かったってことなんですね。は
い、そう、だからちょっと頭おかしいんですよね。なんか
それって、もともとポッドキャストに興味があったからやったっていうことなんですかね。
ですね、紐解くと、僕が、このズームミーティングとか、この顔出しのコミュニケーションが、に、めちゃくちゃ怯えてるんですよ。なんか。
ああ、そういうことか。
結構嫌で、チームの会議とかもカメラオフでやってるんですよ、みんな。割と。で、なんか別にそれでもいいなって思っちゃったんですね。なんかそれこそ本音が言えるというか、顔が見られてる。なんか違和感を感じるんですよね。画面の中に、サイコロ状にマス目に切られた8人ぐらいが、全部自分の方向いてるっていうことが、すごく怖くて、なんか目線が怖いというか、別になんか、何を思われてるかわかんないですけど。
わかりますね。いや、わかりますよ、めちゃくちゃ。
うん、はい。それをなんかもうちょっと本音で言い合えるコミュニケーションの方がいいのになぁと思って、うん、なので別にチームのコミュニケーションとかも、まあ、僕自体はカメラオフにもしますし、みんながカメラオフでも、何も問題がないと、もともと下地があるので、そのコミュニケーションしてきたっていう信用があるので、うん、別にカメラを隠し、カメラオフにして話すこと自体が、なんか別にマイナス要素がそんなにない、むしろプラス、その気が散らなくて済むとか、そういうプラスの要素の方、うん強く感じたので、だったら別にミートアップをオンライン化して、ズームで、どうもこんにちは、みたいなカメラに気をつけたりとか、みなりに気をつけたりとかしなくてできるものの方が、なんかいいなと思って、音声やりたいなと思ったって感じですね。はい。
なるほど、そう。確かになんか今自分の話をこう聞いてくれてるかな、みたいなのが表情でリアルだとすぐにわかりますけど、オンラインだとさらにそれが気になるって、はいことありますよね、相手の表情が。
ね、むしろなんかオフにしてたくれた方がありがたいんですよね。なんか、どうせ見てない時とかあるじゃないですか、うん。明らかにこいつ集中してないじゃんみたいな時に話すメンタルが結構折れちゃうんですよ、ね。
そう
やったらもうオフにしといてもらった方がいいんですよね。うん、はい。
確かにな。それあれは、結構僕も、オンライン会議は、あまり画面見ずに喋ってますね。はい、別タブで。
タブでね。
開いて。はい、今もそうなんですけど、実は。
そうなんですね。
別タブで。
実際見られてるじゃないですか。そこは別にもう気にはなんないんですか？
あ、こっちが見られてるのは全く気にならないです。相手の表情の方が気になりますね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
そうか、はい、はい、はい。
なるほど。そんな感じで、じゃあ、音声で。で、はい、今は、トモさん使われてるのは、アンカー。
はい。アンカーというポッドキャスト配信のサービスを主軸に置いて使って配信してますね。はい。
アンカーで収録して、で、Spotify で今配信、Spotify と Apple ですか。
Spotify、Apple、そうですね。すべてのプラットフォームに基本流すようにはしているので、まあ、Google のアプリでも。
あ、Google とか、そうか。
あとは、いろんな、そうですね。各種プラットフォーム。
オーバーキャストとか、まあ、いっぱいありますもんね。はい、確かに。そうか、そうか。そんな感じなんですね。で、もともとまあ、音声配信っていうのは初めてだったんですか、その時。
初めてですね。はい。
なんか、
なんで、うん。
ポッドキャストってこういうもんだみたいな、そういうなんか認識はあったんですか？こういうこと話す。
あんまりなくて、それこそ、僕はどっちかというとラジオっ子というか、FM とか、あと深夜放送とか、はいはいはい、まあ、そういうもので、音声メディア自体には触れてた人間なので、なんか、まあ、そういう意味での概念は持っていて、番組ってこうだよね、みたいなのが、
はいはいはい、
変にある人間なんですよ。なので、なんか、ポッドキャストっていうよりは、ラジオにの真似事をやりたいって感じで、パッとして、ポッドキャストというプラットフォームを選んだっていう感じだと思います。
なるほど。それで、はい、あの、ラジスクのあの雰囲気が出てるわけですね。
多分そうだと思います。なので、DJ っていうふうに名乗りますし、あの、引き出したり
こ
う。
まあ、はい、ぜひ、あの、ちょっと、このエピソードに、あの、ラジスクの URL を載せておくので、はい、ぜひ、あの、ラジスクのエピソードも聞いていただきたいんですけど、かなり番組感がありますよね。
そうですね。あの、多分、ポッドキャストっていうものだと結構雑談をすごいしっかりというか長めに、うん、それこそエンジニアさんが聞くような、あの、カテゴリーのものって、すごく淡々と進んでいくものが多くて、でもそれが多分、うん、あの、再生回数とかもいいものとして、まあ、エンジニアのその知識レベルとかを引き上げるような内容がすごくヒットしてるんだなっていうのはあるんですけど、うん、僕はそれできないので、もう、パーソナリティ勝負というか、うん、人柄勝負というか、もうそこに今、全振りしてる感じですね。うん、はい。
いや、でもそれはもう本当に個性という感じで、はい、すごくいいなと思うんですよね。
はい、
で、あの、トモさんのラジスクの特徴は、あの、あれですよね。結構区切りがしっかりしてるんですよね。編集で。
あ、そうですね。あの、
曲の途中、俺終わっちゃったのかなっていう思う瞬間たまにあるんですよ、聞いてて。
そうですね。あ、そこは改善のポイントかもしれないですね。
そうそう、はい。結構長めに編集点が結構長くて、はい、で、次の話題に入るまでに結構ね、あれってどういう理由からなんですか？
あれはですね、そもそもそのアンカーの使用上というか、うん、あの、手を抜いて編集して BGM 載せてるので、あ、そういう配慮がないだけです。あの、なので、やろうと思ったら多分そこをちゃんと切りに行くとか、載せた後に、うん、BGM 載せた後にもうちょっとそこの BGM を削りに行くってことをやればいいんですけど、うん、多分アンカーが勝手にやってくれてる長さに甘えた結果、
ああいう。なるほど。アンカーの仕様。あ、そうなんですね。はい、それ知らなかった。
はい、
あ、そうなんだ。へえ。で、トモさんはあの、番組、まあ私もゲストで出させていただいたときに、
はい、
結構はその、事前準備、しっかりされる方だなというところがあって、私はもうほとんどもうその場勝負なんですね。
いや、すごいっ
すね。お題こんな感じでお願いしますって言って、もうほとんどアジェンダ決めずに、まあその場の流れで話しましょうが好きなタイプなんですよ。
まあまあまあ、そうっすよね。そうっすよね。
うん。だけど、トモさんは、あの、私ちょっとラジスク出させていただいたときに、事前にちょっと打ち合わせしませんかっていう依頼がありましたよね。
は
い。
あ、そうですね。
ちょっと基本は私、それちょっとお断りしちゃったんですけど。
あ、そうです。あの、初めてでした。そこを断ってきた人は初めてでした。
ちょっと、そうだ、ちょっとね、すごい申し訳ないんですけど、ちょっと事前準備しちゃうと、同じ熱量で当日喋れないくなるなと思って。
いや、でもそうですね。あの、それ、そういった意味では、うん、大作さんとは、その、バーチャルランチクラブ上で15分濃密に話したこと自体が、僕の中ではもう事前情報として、うん、あの、インプットできてたので、そこはそんなに不安、うん、あの、打ち合わせ拒まれても不安なく、進行できるイメージがついたので、あの、そのまま行きましたけど、基本怖いので、
うん、
あの、怖いっていうのはあれですね。その、やっぱりオファー出しておきながら、
うん、
その、やっぱ話すことって波長とか、その相手の温度感とか、結構左右されるんじゃないかなって結構感じてたので、そういう意味で、うん、まあ、打ち合わせ挟んで、全然その人が乗ってないのになんか引き受けてる感じだったらやめようとも思ってるぐらいなんですよ、僕。
ああ、そうなんですね。
はい。なので、その、もともと知り合いの方だったら何にも躊躇ないんですけど、これを機に、うん、まあ、企画書ベースで、あの、当てに行って、あの、いいねって言ってくれたとしても、いや、話が全然、なんか、できそうなイメージがわからなかったら、うん、それはこちらからお願いしといて恐縮ですけど、やめることもあるんですよ。場合によっては。
そうなんですね。
はい、なので、その意味での、打ち合わせというか、お互いにどういうこと話したいと思ってますかっていうすり合わせをしたいっていうだけだったので、あの、
はいはいはい、
全部話しちゃってリハーサルしましょうっていうような意味合いではなかったです。
はい、あ、そうなんですね、はい。でもその打ち合わせも僕はちょっと嫌なんですよね。
ってことですよね。はい。
そう、手の内を晒したくないというか、なんですかね、トモさんを当日ちょっとびっくりさせたいみたいなところも実はあるんですよ。
はい、はい、
そう。
はい、
トモさんが考えてる流れはもちろん尊重して、トモさんのポッドキャストなんで、その流れで進めていただきたいんですけど、
はい、
ここでなんかちょっと話の展開変えてトモさんに逆質問したりとか、
確かに。
した方がなんか面白くなるんじゃないみたいな。
いや、そうなんですよね。だから、音声の良さって、アジェンダ通りいかないっていうか、うん、そのアジェンダ通りいったら絶対面白くないんですよ。
うん、
なので、僕も、打ち合わせでしっかり伝えます。こうやってしっかり準備しておいたけど、全然関係ない話とか聞くかもしれないですけど、NG だったら NG って後で言ってくださいって言って、
はいはいはい、はい。
それでなんかちょっとぶっ込んだ方が、笑っちゃったりとかして、なんかいい雰囲気のまま、次の話題に行けたりするんで、はいはい、そこはなんか僕も共感する
ポイントですね。はい、じゃあ結構もう全体の 大きい進行はあるんだけど、多少こう枝葉の部分は全然 OK だよっていう。
はいはい、いや全然 OK です。はい。そこはもう。
そうですね。なるほど。なるほど。で、時間で決めてる、はい、時間で決めてるって感じですか ?30 分30分ですよね。大体ラジスクは。前半。
はい。基本的にはそれぐらいの尺で、はい、やってます。はい。
大体そうな感じなんですね。なるほど。でも、ともさんのそのなんか取り組む姿勢っていうのは、ちょっと僕もすごくね、身が引き締まりますね。はい、いや、もうちょっとちゃんと やった方がいいんじゃないですか。僕結構かなりカジュアルなんですよ。お願いするときも、はい。こんな話題で話したいですぐらいしか出せなくて、じゃああとは当日お願いしますみたいな、はい。で、あんまりその人のこともそんなに調べないで始めちゃうんですね。
そう、で、だから結構、それってなんでなんですかとか結構多いっすもんね。確かに。
そうそう、その場で実は仲良くなりたいというか、はい、収録中に。収録中に相手のことを知っていくっていう、で、勉強させてもらうっていう感じの方が、なんかその、よりリアル感があっていいんじゃないかって思う。
確かにね。いや、そうっすね。確かに。
うん。だからなんか決まりきった、なんか自分の考えた流れで進むのがそんなに面白いと思ってないんですよね。
はいはいはいはい、はい、
うん。
なんかそこで聞いてみたいところとしては、
はいはい、
オファーをされた側の戸惑いはないんですか？僕も、ポッドキャストを始めて、経験、
わかんない。あるんじゃないですか？
そう、経験を積んだからこそ、はい、あ、こういう感じで来るだろうなっていうのはなんとなくわかってきたんですけど、はいはいはい、あと機材周りとか、はいはい、これもそうじゃないですか。リンク共有されて、多分最初、何やっていいかわかんないと思うんですよ、知らない人は。
だから、あ、そう、確かに。
この辺は、なんかコミュニケーションで、不都合起きたことってないんですか？
あんまりないですね。
やっぱ、リテラシーが高いというか、その機材周りにそんなに疎い人が来ないからかもしれないですね。僕結構、はいはい、結構丁寧にしてるんですよ。なんかその、アンカーのリンクを送るときの、なんか手順書じゃないですけど、うん、この画面が出たら、このリンクをクリックして、名前を入れて、はいはいはい、結構やっぱ英語の画面表示多いんで、そこでつまずいちゃって入ってこれないとかあるんですよ。
はいはいはい。
で、あとマイクのこととかも言ってあげないと、どういうふうにやっていいかわかんないから、これ何すればいいんですかってなっちゃうので、その、収録環境は聞くようにしてます、事前に。
そうなんですね。
はい。なので iPhone お持ちですか？お使いのパソコンは MacBook ですか？とか、イヤホンとか持ってますかとか、普段お使いですかとか、なんか、
はいはい。
この中で一番良さそうなやつでやりましょうっていう風にしてやってますね。
はい。参りました。
いや。
素晴らしい。いや、それが正しいと思います。はい。いや、多分、僕がちゃんとできてないだけですね。いや本当に、このスクワットキャストのリンクから当日お願いしますしかメッセージしてないです、いつも。
はい。あ、すごいいいな。それコストが低くてめちゃくちゃ羨ましいです。
うん。でも確かに、マイクとかに関しては、言った方がいいですね。できればね。もしあれば使ってくださいとか。
そうですね。僕もちょっと迷ったんですよ、今回。いつも通りスマホで行っちゃおうかなと思ったんですけど、いや、絶対に環境いいよな、はいはい、っていうか、大作さんの声ずば抜けてよかったんで、ラジスクの時も。あれで、
はいはいはい、
だって僕ガビ、ガビガビの音だったらすごい恥ずかしいな、と思ったので。いや、
今日買ったんですか、それ。
これちょっといただき物で、はい、最近いただいていて、ちょっと初めて使ったって感じですね。
そうですよね。いや、僕もこの、マイクの中でも、いわゆるダイナミックマイクという。
はい、そうですよね。ね。確かに。全部拾っちゃうやつですよね。
そう。
はい。
全部拾わないやつですね。
あ、拾わないんですか？
こっちの、なんか周りの音だけしか拾わないやつ。
ああ。
コンデンサーマイクってやつはなんか全方位拾っちゃうんですけど、部屋の音。
なるほど、なるほど。
でも、こっちの方がなんか、ポッドキャストには向いてる、じゃないかな、っていうふうに。うん。でも、トモさんも多分それじゃないですかね。
そうですね。こっち向きっていうか、口柄向かってる方しか多分行かないはずなので。
構成があるってことですよね。
こっちは行かないと思うんですよね。
そうそうそう。いや、だから、結構、ポッドキャストやるときって、自分は結構気をつけてて、
うん、
割とこう、音のしない部屋？
そうっすよね。だから、
で、なるべくこう。
防音室。
そうそう。はい、実はクローゼットの中が一番いいって言われてるの知ってますか？
でもめちゃくちゃ暑そうじゃないですか。
そうそうそう。割と大きめの、なんかウォークインクローゼットとかある人だったら、実はその中がいいとか、あと、ベッドルームで、布団にくるまってやるのがいいとか。
はい、ああ、それは聞いたことあります。なんか、はい。
うん。
確かに。
とか結構あるんですよね。だから布があると結構防音になって いいみたいですね。
いや、ちょっとね、やっぱやり始めたらやっぱ機材とかも凝りたくはなっちゃうんで、ちゃんとやりたいですね。
う
ん、
そうですね。まあ、一番はやっぱり面白い内容とか、リスナーの人のためになる情報を話すってことなんですけど、はいはいはい、やっぱそこのね、なんか収録環境もありますよね。うん、
いや、そこはちょっと今後やっていきたいポイントなので、はい、
そうですね、勉強させていただきます。そうです。ありが、僕も勉強します。で、トモさんに、その、ポッドキャスト始めるきっかけのところで、
はい。
多分これ聞いてる中にも、うん、ポッドキャストこれからちょっとやってみようかな、みたいな、
はいはい。
ことを思ってる方多いと思うんですけど、
はい、はい。
トモさん的に、ポッドキャストって、どういう感じで始めるのがいいと思いますか？
うん、始め方。
コンセプト、始め方。なんか、こういう内容にしようとか、
うん。
こういう人たちに聞いてほしいな、とかっていうのを、で流れって、まあ、トモさんの場合はこんな感じだったみたいな話も全然いいんですけど。
うん、でもなんかそうですね、流れというか、まあ、僕はさっき言ったように、その、ある程度こう、ラジオっていうものの番組のパターンをいくつかこう、聞いてきたっていう経験があるので、まあ、それに先入観があるので、うん、そこに近い構成で考えたっていうのが、
そうか。
ありますけど。
ちょっと FM感ありますよね、トモさん。
そうですね。なんか J-Wave で、ちょっとイノベーションなんとかみたいなのとかをイメージしてますね。はい。
なるほど、そこだった。AM 感はないなと思ったんですよ。
そうですね。だからラジック自体は、やっぱりちょっと東京 FM のなんとかのとか、なんかそういう言っていいのかわかんないですけど。
ちょっとビジネス、なんかイノベーション的な人が出るやつありますよね。はいはい。
たまにそういう有識者の方が語りに来るみたいな番組とかを聞いているのを、なんかイメージして、なんかやってる感じですね。はいはいはい、まあビジネスマンをお呼びするので、なんかそこをちょっとパロディまで言ってないですけど、なんかその、なんですか、BGM とかでもうちょっと来れば、そこに近づいたことできると思うんですけど、構成はそこをちょっと意識してやってますね。うん、
なるほど、なるほど。はいはいはい。で、話す内容は、結構バラエティに飛んでるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
うん。そこはもう、あまり、すごくこういう人に聞いてほしいで、ターゲットをむちゃくちゃ絞るというよりは、もう、本当に純粋に自分の好きな人たちと好きな話題について話したいという、トピック優先って感じですかね。
あ、そうですね。やっぱ人ありきで、その人がどういうことをやってきた人なのかが重要で、
うん
うんうん、しかも、その、やってきたことをただ話していただくというよりは、
うん、
その、何ですかね、思いとか、その、何ですかね、その、感情に乗るようなところを出せるのが音声の魅力だと思ってるので、
うん、そうっすよね。
はい。うん、なので、それこそ別にウェブメディアで記事にされてる方とかの方が、うん、その、記事として読み応えがあるその内容としてもまとまってるんで、うん、まあ、そこで補ってもらえればいいので、それよりも、そこの中に隠された、いや、本当はこの記事で、なんか省略されちゃったんだけど、こんなに面白いエピソードじゃないですけど、ちょっとこう、言えないけど、こんな話あるんですよね、みたいなことをしていただけることが多くて、そこを聞きたいって感じですね。
そうっすよね。確かにな。僕、海外の、なんか、ポッドキャストの始め方みたいな記事読んで、
はい。
どういうコンテンツがいいかっていうときに、
はい。
なんか、紙に左側にパッション、
はい、はい。
で、右側にエクスペリエンス。だから、情熱とか感情と経験。
は
い、で、間に線引いて、
はい、
感情だとこういうのが好き。経験だとこういうのが好き、はい。で、その真ん中だとこんな感じで、その真ん中をやれっていう記事を読んだことありますね。
じゃあ、両面ないと、ちょっと成立しない
というか。そうそうそう。そういうことです。ちょっと専門的なこととか、
うん、
やっぱその人なりの洞察とかがないとやっぱりダメだし、
うんうんうんうん、
だけど、なんか、仕事しないで、本当に好きだっていうのが伝わらないと、うん、やっぱり音声コンテンツだと伝わらないっていう、
はいはい
はい、いや、まさにその通りだなっていうふうに。
ああ、でも、それを読まずしてできたのはすごいなんかめちゃくちゃ嬉しいですね。今聞いて。
うん、
あ、間違ってなかったなっていうか、なんか。
そうそうそう、そういうことですよね。
うん。
うん。だから、なんかそこら辺が、僕もやるときは、最初始めた頃は、なんか、そんなことも思ってましたね。自分が本当に好きなことを話そうっていう、そのサービスを開発するっていうことと、あとあんまりそれについてやってるポッドキャストがないように見えたので、
確かに、
ニーズ。
競合、そうですね。競合みたいなところは意識して、ないものにしたいなとは思って常にやっていきます
ね。なんか多少そこもね、重要ですよね。他にやってる人がいるんだったらちょっとずらそうかなとか。
う
ん、
そうですね。うん、はい、うん。
そうですよね。で、あとさっきそのテキストの部分と音声の部分の話が出ましたけど、うん、僕ちょっと思ってるのは、
はい。
テキストで自分を表現するよりも、
うん。うん、
声で自分を表現する方が、はるかに、こう、個人的な、こう、感情とかを伝えやすいですよね。
いや、伝えやすいと思います。だって、文字だと、その、フォント変えるとかしたとしても、別に感情乗ってないじゃないですか、別に。
そうなんですよね。で、多分これ聞いてる方も、ともさんって多分こういう性格だろうな、が、なんか声からわかるじゃないですか、口調とか。
はい。はい、
テンションとか笑い方とか、はい、これがテキストだと絶対表現できないですよ。かっこ笑いとかだと。
ですよ、うん、本当に本当に寒いこと言ってる人みたいになるんですよ。まあ、かっこ笑いとかになってると本当に笑ってるのが伝わりますもんね。この音声だと。
そうそうそう。で、本音で語ってるなとかが伝わるから、やっぱここが音声の魅力でしょうね。
はい、そうですね。なので結構僕も、うん、人のやつ聞くんですけど。やっぱ聞いてるうちにそのパーソナリティの人、なんかすごい身近に感じるし、すごい好きになってるんですよね、うん、気づいたら。もうこの人のこといつも考えちゃってるぐらい、なんかまた配信されないかな、みたいな感じでこう、いつ更新されるんだろうとかって待ちわびちゃうぐらい、うん、楽しみにしてる番組とかもあるので、やっぱそういう存在に自分もなっていきたいですね、リスナーの方をつけて。はい。
そうですよね。で、ポッドキャストっていいのが、結構ウェブメディアとかって SEO で記事が、
はい、はい、
量がたくさんないとメディアとしての価値がないとかって、
はい、
結構、
はい、
まあ言われがちじゃないですか。
あ、はいはい。上に上がるためにはね。はい。
そうそうそう。
はい。
だけど、ポッドキャストって、下手したら、数エピソードでも、この人面白いってなったら、
はい、
1エピソードでファンになってくれるような、そんなコンテンツだと思うんですよ、
ね。ああ、なるほど。届けばそうですね。
あと、届きさえすれば。
届きさえすれば。
まあ、ちょっとテキストもそうなのかもしれないですけど。
ノートとかも今そうなってますもんね。その、1切りバズれば OK みたいな感じになってるんで。
だからなんか、一回でもそのファンになってから、
うん、
なんか定着する率っていうのは、すごくそのポッドキャストのいいところですよね。うん。なんかその人の話が、今後もずっと聞きたくなるみたいな。
うん、そうですね。
そうなんだよな。そんな感じだな。あとは僕思ってるのは、
はい。
その、ポッドキャストって基本的にこう、まあ、一人喋りやることもありますけど、
うん。
ゲストを呼べるっていう仕組みが良くないですか？
いや、これは本当に画期的な、本当にありがとうございますっていう、その、感じですね。
そうですよね。多分、インタビュー形式っていうのをむちゃくちゃ聞きやすいんですよね、やっぱり。
うん、そうですね。
一人で話してるより。で、なんかこっちの勉強にもなるし。
はい。
うん。で、その人ともなんか深い話ができて仲良くなれるし。
いや、ほんとそうですよ。
うん。でもその、ともさんはすごくそのゲストを呼んでる頻度がちょっと半端じゃないじゃないですか。
そうですね。本当に半端なくなってきました、今。はい。
今、週に何収録ぐらいされてるんですか？
まあ、その偏りは、持たしてるんですけど、
うん、
基本的に毎週必ず一人分なので2本、ポッドキャストのエピソードとしては2本出してるんですけど、
うんうん、
なので、はいはい、必ず毎週一人っていう感じで、積み上がっていくように計画して、うん、もう年内のスケジュールまで埋まってるっていう感じですね。
年内ですか？
年内のゲストスケジュールと企画が今もう埋まってしまってて、これから出たいっていう人は、ちょっと年明けになるか、ちょっと要相談っていう感じになってます。はい。
ちょっと信じられないですね。年内、あと20人ぐらいは埋まってるって感じですよね。
そうっすね。リストアップはしてて、もう声もかけてるって感じですね。
すごいな。それは本当にすごいですね。
うん。はい。ちょっと10月からちょっとリニューアルも考えてまして。
へぇ、はいはい。
先行で、ここで初出しで言うんですけど、
はいはい、
今までは、必ず1週間のうちに2エピソード出すっていう仕組みでいこうとしてて、うん、同じ人の、だから大作さんウィークで1週間大作さんの、うん、エピソードを2回出すって感じでやってたんですけど、うん、10月からはちょっと土曜日の配信をちょっと企画寄りにさせてもらって、水曜日で、はいはい、人をターゲットにするっていう感じに、ちょっと分けていこうかなっていうのを今計画中でございます。
あ、じゃあゲストが2人になるってことですか？
そうですね。はい。 なんで、もう全く違う番組みたいに見えるかもしれないです。
うん、ああ、そういう感じですね。なるほど、なるほど。
はい。はい、なんで、それがいいのかどうかは、ちょっと、テストしてみたいなと思いました。うん、もう、チャンネル分けた方が本当はいいんじゃないかなっても思っちゃってるんですけど、やっぱり積み上げてきたものとか、うん、ちょっとこう、今の実験を、強めたいので、そこでやってみようと思うんですけど、うん、はい。
でもいいですね。そうやっていろいろ、なんか実験がたくさんできる、そういうコンテンツですよね。
そうですね。もう誰からも別に文句言われる必要がないんでね。うん、別に一人でやってるだけなんで。
うん。
これでお金を儲けているわけではないので、はい。
そうか。で、ポッドキャストのそのゲストって探すの結構難しいじゃないですか。
難しいです。いないっすよ。出てくれる人なんて。
いや、でも、年内まで埋まってるっていうのは、それは、既存のつながりから探したんですか？
いや、もうバーチャルランチクラブ様々ですね。
ありがとうございます。結構いいですよね、はい、バーチャルランチクラブ。ゲストさん、かなりニッチなニーズですけど、ポッドキャストのゲスト探すのにバーチャルランチクラブはかなり使えますよね。
うん、いや、本当に使えますっていうか、やっぱり僕がポッドキャストやってるんですっていう自己紹介の仕方をするので、うん、まずそこに興味を持っていただける方が、まあ、一定数現れますと。うんうん、なので、はじめましてで、何の誰かわかんないやつの番組出るかっていうよりは、うん、話してみてこんな思いでやってるってさっきみたいな話ですね。さっきみたいな話をした上で、はい、僕が面白いと思えたりとか、なんか興味持ってくれてそうだなって方には、なんかやってみますとか、うん、なんかこんな話とかできそうですかって、その場でだから打ち合わせしちゃいますね、もう10分ぐらいで。もうなんか出るんだったらいつやりましょうって言って、もう出ていただくっていう流れとかはもう作れるなって思ってて。はい。
そうです。いや、私も結構、たまにやることあって、
はい。
最初の5分ぐらいで盛り上がって、なったらもうなんか日程調整に入るみたいな。
でもそれが一番スマートな気がしますね、もう本当に。そう。だらだら喋るよりは。もう、はい。
そうなんですよね。なんか次につながる話ができた方がやっぱり盛り上がりますよね。
いや、そうですね。1時間そこでだらだら喋っちゃうよりは、ここであんまり聞かないで、次の場で喋り、うん、番組で喋りましょうにしちゃってることはありますね。
そうですね。はい、確かに、はい。僕もそれはすごく思います。だから、なんかそういう、ポッドキャスターの方は、ぜひバーチャルランチクラブで、ゲストとして。
本当そうですね。
いや、すごくいいんですよね、確かに。はい、その、一発でなんか、最初で、あ、この人と話盛り上がりそうだなっていう、なんか、直感でわかりますもんね。
はい。そうですね。うん、なんで、あと、喋れそうかっていうのは結構重要で、もちろん、喋れなくていいんですけど、僕が、引き出せればいいだけの問題なんで、そんなに別に喋り慣れてない人だとしても、いや、むしろ喋ってみる経験してみませんかで、そんなに前向きじゃなかった人さえ出てくれるように持ってけてる感じはすごくあります。はい。
そうですよね。だから一回話したことがある人だと、やっぱり、すぐ、あとなんか結構思うのは、昔話したことがある人だとちょっと、なかなか、今もう一回ゲストとして呼ぶのなかなか難しくて。
はいはいはいはいはい。
最近話した人の方がやっぱり、その熱量のまま、
いけますよね。はい。
いけるんで、なるべく早く、こう収録日を設定して、話したいなという思いがありますね。うん。
だから今ちょっと課題に感じてるのは、年内に埋まっちゃってるって言ったんですけど、
はいはい、
オファー出してから収録までがちょっと伸びちゃってるんですよ、時間的に。それが、ちょっとやばいかもと思って、一旦止めてるって感じですね、うん、はい。
そうっすよね。いや、すごい、3ヶ月後ぐらいまでね、はい、結構難しいっすよね、そうか。
でも、やっぱりそれなりにこう、スケジュール引いとかないと、やっぱ、そのブッキングと交渉だけで結構時間使っちゃうので、それは避けたいなと思って、一通りこういう人を呼びたいっていう計画から引き算して、ちょっとお願いできませんか先々なんですけどって、で、近づいたらまた打ち合わせしましょうっていう風にして一回寝かせてる方とかもいるので、もしかしたらその頃冷めちゃっても、いやいいやってなっちゃうかもしれないですけど、まあ、そしたら違うってって感じでやろうかなっていう。
そう。それで毎回ちゃんと打ち合わせも事前にしてるんですよね。
別
に。
そうですね。はい。そうです、そうです。はい。
すごいな。もう仕事ですね、それは、ね。
で、なんかこれで食ってくる方法ないんですかっていう相談したかったんですけど。はい。
そう、ポッドキャストでね、なんか食べてる人、まだ日本にはいないんじゃないですか。どうなんでしょうね。
そこのなんかもう先駆者になりたいんですよね。
結構ね、スポンサードとか、まあ、有料ポッドキャストとか、はい、いろんな仕組みがあるようですけど、
はい、
結構ね、広告ってなるとかなり リスナーがいないと難しいでしょうし。はい、
まあ、しかもその Spotify に持ってかれるじゃないですか。結局今 Spotify にすごくあの、ポッドキャストが集まっていて、あの、Spotify が旨味があるからみんな、あの、集められちゃってるだけで、なんか、ちょっと悔しさはあるんですよね。うん、もちろんそこの大量に集まってるところで聞けるとか便利な世の中を作っているプラットフォームなんで、もちろん、
はいはいはい、
あの、ここに恩恵を預かりたいんですけど、あの、恩恵を受けたいんですけど、うん、あの、やっぱり結局そこはプラットフォームビジネスというかもう、ポッドキャストがどんだけ聞かれるかっていうのに、うん、まあ、加担しちゃってるので、うん、なんかそこは悔しさと、なんかそこで儲かる旨味をくださいっていう感じではありますよね。はい。
でもどうなんでしょうね。ポッドキャストをやってる人の大半って、
はい、
僕もあのそっち側だと思うんですけど、そんなに収益的にここで何かが発生すればいいなとは思ってなくて、
は
い、ちょっとこう発信ツール的に使ってるというか、ブログとか SNS に近いものとして使ってる感覚とか、
はい、
純粋にもう楽しいからやってるって感覚も、
まあそうっすね。多
数あるんじゃないですかねっていう。
まあほぼほぼ。トモさ
ん、あの結構、うん、あの、まあ、その、ポッドキャスト以外にも、スタンド FM とか、
はい、
ダベルとか、いろいろ他の、こう、音声、はい、SNS も使ってるじゃないですか。
はい。はいはい、
そういうのとの、その、ポッドキャストは、どういう使い分けをされてるんですか？
やっぱり、その、対談っぽいコンテンツにしているので、パッケージ感というか、この、ちゃんとお届けするのは、ポッドキャスト。で、それ以外の雑談とか、うん、ちょっと、うん、あの、気の抜けたトークとかは、うん、スタンド FM とか、ダベルとか、はいはい、まあ、うん、ラジオトークとかっていう風に使い分けてやってますね、うん。あの、やっぱりプラットフォームによって、リスナーさんとか配信者さんの色が違うのが面白くて、うん、あの、うん、こういう人と絡みたいときはこっち行こうとか、こういう人と話したいときはこっち行こうで使い分けてる感じですね。だから人で分けてるって感じです、僕は。はい。
それはその、プラットフォームになんかこういう人たちが集まってるっていう、ちょっと色がついてるって感じがあるんですか？
僕からするとその色は感じてて、それで。
スタンド FM はどんな感じなんですか？
これ結構あの、語弊あるかもしれないですけど、根垢な人が多いというか、うん、なんか根垢な人がやってるのかなっていう印象がちょっと強いかなと。もちろん一人で、ボソボソやってる人もいますけど。
へー、そんなイメージなんですね。へー、そんな面白いな。
はい。
はいはい。ダビエルはどんな感じなんですか？
これ、あの、語弊あるかもしれないですけど、すごくピュアな人が多くて、でもそれを本音で語り合って、うん、なんか、すごい素敵なコミュニケーションとかが多く生まれてる印象があって、なんか、自分を晒せる場所なんですよね、ダベルが今は結構。
なるほど。
で、もう全世界に発信してるので、その、ユーザーの比率とかも、外国の国籍の方もすごく多いですし、うん、なんかあんまりその、
はいはい、
排除するような、こういう人は来ちゃダメだとか、なんか、お前は来るなとか、そういうのがない、うん、なんか本当に、結構平和というか、なんか、誰でも OK で、だから誰が発信してもいいじゃんっていう、本当に素敵な場なんで、僕はそちらが結構好きで、居心地が良くて、ダベルの中で、ダベルのみんなと、それこそ急に集まって、急にトークが始まるっていうのが、すごく面白い、うん、ダベルの良さかなって思います。
ダベルはどっちかというと、このコミュニケーションに近いような会話が、
そうですね。もう全員同じ土俵みたいな。うん、全員同じなんで、いつでもかかってこいや、みたいな。ちょっと言い方乱暴に言うと、いつでもやろうぜ、うん、やろうぜ、みたいな感じで、トークしようぜ、みたいな。雑談しようよ、みたいな、
ね、はい。結構ね、機能的にはかなり近しいアプリだと思うんですけど、
はい、
そういう違いはあるんですね。
そうですね。なんかスピーカーになれるんですよね、ダベルの方って、もともと。で、スタンドFMさんは、うん、その、生配信とかも最初は、一人が配信者で、そこにコメントとかで応戦するって感じだけど、うんうん、あの、最近はそういうコラボみたいなのもできたらしいんですけど、うん、やっぱ音質とラグが全然圧倒的にダブルがいいんですよ。あの、ないんですよ。
はい、そうなんですね。面白いな。だから、やっぱりその人に、やる人によって合う音声 SNS はあるってことなんですね。
いや、そうですね。なので、スタンド FM が居心地いい人も多数いらっしゃいますし、
うん、そうですね、
たまたま僕がなんかうまくハマってないので、うんあの、あんま登場する機会はないんですけど、うん、もう全然皆さん仲良くしてほしいです、うん。これを聞いて、あいつアンチだなって思わないでほしいです。
もちろんね、スタンド FM も好きな、好きで使ってるですもんね。
そう、好きは好きなんですけど、なかなか居場所がないので、寂しいので仲間になってほしいですね。
はい、僕ちょっとスタンド FM もダベルも、あの、聞いたことはあるんですけど、自分で話したことがなくて、そこの感覚が全然わかってなかったんですけど、今の話聞いてると、ポッドキャストをやる感覚とはだいぶなんか違う感じがしますね。
ああ、だいぶ違うと思います。だから、 割と大作さんはどっちかっていうと僕はダブルに引き込みたい人なんですよ。
なんでですか？はい。
なんて言うんですかな。やっぱり、急に喋るのが OK な人じゃないですか。その、まあ、バーチャルランチクラブで15分話せる人なんで、バーチャルランチクラブはマッチングありきで話すんですけど、ダベルは、大作さんが立てたい時に立てれば、大作さんと時間が合う人、まあ、そのタイミングで通知をもらった人とか、まあ、
入ってくるわけですよね。
入って、もういきなり喋れちゃうんですよ。うん、文化的に。うん、
なるほど、なるほど。
これは誰なんだ、まあ、どういうことやってるやつなんだっていうところから、うん、普通に会話が始まったりとか、まあ、
うん、
タイトルとかでこんな話をしようよとかっていうと、うん、それに話したい人が集まってきて、その、対話というか、なんかテーマを決めたトークが展開できるので、はいはい、なんか1対 N というよりは、もうみんなみたいな感じなんで。
うん、確かにな。それはやってみたいですね。
はい。
そうか。面白いな。
なので、なんか、
ダブル、まあ、そうそうそう。ちょっとバーチャルランチクラブでも、ちょっとともさんには、まあ、はい、昨日ちょっと2回目のバーチャルランチをさせていただいて、はい、
おかわりしましたね。
そこでもちょっと話したんですけど、バーチャルランチクラブはまあ、ちょっと音声じゃなくて、この、まあ、ビデオ通話ですけど、はい、でもそういうちょっとライブをやりたいなと思ってて、はい、で、まさにさっき言ったみたいな機能なんですね。うん、いきなり自分で始めちゃって、うんうん、そこに誰でも入ってきていいよか、うん、まあ、それか招待者のみ入れるよみたいな仕組みにしようと思ってて、はい、ただそこの体験が自分でなかったんで、
はい。
どういう体験なんだろう。はい。ダブルをやって
みる。そう、ダブルで経験したものを反映したらめちゃくちゃハマる気がします。
そうっすね。そうか。そこちょっとやってみますね。
なんだったらタカさんと一緒に喋ってほしいっす。井口さんと。
井口さん一回お会いしたことがあって。
なので、
はい、かなりお話してるんですけど。
タカさんも現れるんですよ。やっぱりダブルに。自分でスクリーンを立てて。なので。はいはい、タカさんと大作さんの絡みはみんなめちゃくちゃ、うん、実現したら盛り上がると思います。
面白いな。ちょっとダベルは。
はい。本当にあれなんですよ。僕のおかげでって言ったらすごい語弊あるんですけど、語弊ってかなんかちょっと上からなんですけど、はいはい、僕がその人気ランキングにちょっと一時期上にいたので、うん、なんかそれをダベルのみんながなんかからかってるような事象が起きたんですよ。その、お前ダベルばっかやりやがって、みたいな。ダベルじゃん、はいはい、あの、バトランチからばっかやってんじゃないよ、みたいな。
はいはいはい。
ダベルたまにはもう一回やんなさいよ、みたいな感じで、呼び戻されるんですけど、お互い行き来すればいいじゃん、みたいな感じで僕はもう、フラットにやってるんですけど。うん、
ちょっとね、うん、まあ、あまり別サービスだと思うんですけどね、そんなに、用途が違うというか、
はい。そうそう、そうなんですよ。
なんか新しい人に出会うためのサービスのところが結構バーチャルランチクラブはあって、ダベルはどっちかというとその内容を楽しむって感じですよね。はい、
そうですね。トークを楽しむって感じです。
トークを楽しむって感じですもんね。うん。うん、そうだよな。そこがちょっと、うん。ちょっとダベルも、ちょっと使ってみますね。ありがとうございます。
ぜひぜひ。はい。
いや、トモさんはやっぱりそこの、すごいですよね。その、貪欲に、いろんなサービスを。
いや、とりあえずね、今は、はい。お勉強しようと思っていろいろ触ってますね。
うん。で、すごいシェアもしていただけるじゃないですか。このサービスいいよとか、はいはいはい。いろんな。はい、ああいう人もなかなかいないと思うんですけど、それはなんで今さ、そういうふうに結構ツイッターでも結構発信されてて。
そうですね。なんか僕が基本なんか誰かを応援したいっていうのが、その、うん、なんか楽しみというか人生の一つに掲げてるからかもしれないですね。自分が何かもちろんやり、成し遂げて応援されたい部分もあるんですけど、成し遂げられてない自分に、自分自身を、なんですかね、自分自身で応援し続けるより、誰か頑張ってる人を、うん、まあ、支援するって方が、なんか、好きだなっていうか、なんか、それに喜びもあるな、うん、同じぐらい喜びがあるな。だから、例えば、じゃあ、うん、バーチャルアーチクラブをこうシェアしたり応援することで、すごいサービスに大きくなってった時に、うん、いや、僕が応援したしな、みたいな、よかったな、みたいな、なんか、そういう、なんか、それこそ地下アイドルが、メジャーになるとこまで押し上げたんだぜ、みたいな、ちょっとそういう、やばいファンみたいな感じの、思いがあるんだと思います、多分。
はい、うん。いや、でも本当にそれはまさにその通りだと思ってて、
はいはい、
結構ともさんが発信してる内容は、結構参考になるというか、
はい、
いや、今、昨日社内資料で、
はい、
バーチャルランチクラブのこれまでの、ビデオ通話の実施数、ランキングを出したんですよ。
はい。はい
はい、で、1位はまあ私だったんですけど、
はいはい、
もう2位がともさんだったんですね。
ですか。で、
3、4位が運営メンバーで、いや、もう抜かされてんじゃん、みたいな。はいはいだから、 これはやっぱりすごいことだなと思ってて、
あ、なるほど、
そんなにすごくアクティブに使ってる人が、やっぱり言ってくれる意見っていうのは、相当やっぱり大事にしなきゃいけないなと思って、結構参考になってて、
そうですね、
中で一時期ちょっとやってた、こう、販売できる、
はいはいはい、
ランチできる販売とかは、やっぱ友さん的には違うっていうニュアンスだったじゃないですか。
ああ、最初のあの見栄えですね。あれ自体はすごく魅力だし、今でも、ちょっと下げられちゃったのショックな似顔なんですけど、でも、まあ、あのトップに出なければ、なんか、うん、あの仕組み自体はめっちゃありだと思うんですよね。
うん。
うん。
だから結構ネーミングとかね、ちょっといろいろと入れにくいんですよね。今のサービスの雰囲気と、有料のランチっていうのを販売できる機能が。ちょっと今はね、下げちゃったんですけど。
はい。
まあちょっといろいろ考えてますね、いろいろそういう。いや、ちょっと
今後がすごい楽しみですし、その、うん、なんか意見するからには責任持って使い倒そうって感じですね。なんかこれ、うん、3回ぐらいしかやったことなのに、あれがあそこがどうですねとかって言われたくないじゃないですか、多分。っていうのもあって。
そんなことはないですけどね、
うん。僕だったらちょっと、いや、ちゃんと使ってからやってくれるってちょっと思っちゃう節があるので、うん、そう思われないように自分は、まあ、使った上で、使い倒せるとこまで行って、うん、まあ、そこでも感じた何か違和感とかは、まあ、伝えられる環境にいるんだったら、せっかくだから伝えてみようっていう。それでなんか、もしかしたら採用されて、自分の思った、ね、機能とかが増えたら、それはそれで嬉しいし、もちろん、うん、そのサービスのオーナー側の、思想とか、こうしていきたいって思いを別に邪魔したわけじゃないので、まあ、そこは、うん、普通に判断されるものだと思うので、意見言うだけは言わせてくださいって感じで。はい。
そうですね。いや、でもすごく、助かる、運営というか開発者側はむちゃくちゃ多いと思いますね。ちゃんとあえてツイッターでタグとか、うん、そのキーワード入れて発信してもらうことはすごく嬉しいですよね。うん、なんか、そこぼやかして言われることもたまにあって。
ああ、だから拾えないんですよね。
拾えなくなっちゃうんですよね。はい、だから、もう堂々といけてないならいけてないと。でもまあ、本垢で言うのは言いにくいっていうのはあるんでしょうね、やっぱり。
まあ、どうなんですかね。なんか、まあ、そもそもなんか別に意見することを別にしないんじゃないですか、普通の人は。その、別に無関心なんじゃないですか。その、僕が変わってるというか、その、なんか。
いや、結構ね、僕したことないんですよ。はい、このサービスいいなは言ったことあります。
うん。
そのキーワード入れて。
はい、はい。
だけど、このサービスこここうなったらいいのになっていうのを、言った記憶がないんですよね。
ああ、なるほどね。
もう、なんかそれできるのって結構勇気いりますよね。絶対に見られるって分かるじゃないですか、はいはい、運営メンバーに。
は
い、
そうですね、そうですね。だから、なんかそういう声を集めることをしてみたいなっていうのはちょっと最近もぼやっとですけど思ってて、うん、やっぱ自分がそういうサービスオーナーとかそういう経験をしたから、してほしいっていう気持ちが分かってて、うん、じゃあしてみようって感じの発想なんですよ。だから、一定のニーズは確認してて、というか自分も、あるなと思っているので、やっぱりサービス立ち上がったばっかりの、まだこう、うん、何、フィットしてないというか、まだどこまでどうなるか分かんない状況のサービスの方って不安だと思うんですよ。うん、どこにはまるのかなとか、うん、どんなユースケース、想定したユースケースで、ハマるのかな本当にっていうのを確かめないままロンチしちゃうこともあるじゃないですか。
うん、そうですね。
なので、うん、そこをちゃんと検証しましょうよ。僕らのコミュニティでみたいなことをやりたら最強だなと思ってて、うん、なんかそういう僕の同じような熱量を持った人いっぱいプールした何かがあったらすごいいいなと思ってて。
は
い。
うん、ただひたすらこうフィードバックし合う。そういうコミュニティとか。
そうなんですよ。
そうですよね。確かにな。でも今本当にツイッターでそういうフィードバックを収集するのが本当に当たり前になったというか。本当そんな時代になりましたよね。
なんか昔だったらね、お問い合わせフォームにくださいとか。なんか。でもそんなにしないじゃないですか、それこそその。
しないですよね。
相当やっぱ、それこそ攻撃的なものとか来るかもしれないですけど。フラットに日常で思ったことをつぶやきつつ拾えるっていうのは、やっぱツイッターっすよね。
そうそうそう。で、結構、昔は、このサービスについてつぶやいてくれてたけど、最近全然つぶやいてくれてないとか、っていうのもかなり如実にわかるんで。
確かに確かに。
ああ、そこら辺もすごくね、ツイッターはいいですよね。うん、
でも、シェアする仕組みとかがすごい絶妙ですよね。その、やっぱり、 僕がシェアしたくなる理由って、その、レビュー書いてもらって、それが、ちゃんとツイッターでシェアした時に画像で、ファーストビューで、見出しが、届けられるっていうのが、もうそのままシェアしたい理由なんですよ。だから、そういう仕組みにやっぱり凝ってらっしゃるなって思ってて、すごくいいなと思いました。
そうですね。あそこはちょっと改善した部分ではあるんですけどね。
そうですね。
やっぱ、ユーザーさんがどこで、こう、感情が盛り上がって、それこそまさに感情なんですけど。
はいはいはい。
ここで結構嬉しくなるから、ここであえて、ちゃんと、なんか完了ページ作って、シェアでしましょうみたいな。
はいはい。
丁寧に入れていくことが、やっぱり、シェアにつながるんですよね。
そうですね。
やっぱり何ですかね。ツイッター、フェイスブックボタンを置いただけじゃシェアされないっていうか。
うん、いや、だと思います。はい。
結構書くことが結構重要だなっていうのを改めて思いました。
はい、はい、はい。
もしよかったらシェアしてみましょうとか。
ああ、その促すような。
促すようなテキストが実は結構、そうそうそう。
いや、確かに、すごく思いますね。その、結局なんか、言わなくてもわかるだろうは通じないというか、なんか、そこまで汲み取ってくれる人はいなくて、
そうそうそう。
Spotify をフォローしてくださいっていうようにしてますもん、うん、あった人とかに。よかったら、Spotify で聞けるんで、アプリも落としてたら、うん、今検索して、うん、見つけてみて、フォローしといてください。後で聞けるんで、っていう感じで、言えばいいですよって言うんですけど、言わないで帰っちゃうと、うん、なんか、
うん、
あ、後でね、みたいな感じで、絶対後ではないんですよ。うん、だからもうその場で、ちょっと、ね、ゴリゴリのすごい営業感出てたんですけど、この画面って出てますとかって言って、うん、あ、ありますとかっていう方が、なんか、直接本当にフォローしてくださる方が増えるので、まあ地道ですけどね、うん、そういうお願いするとか言葉にするとかっていうのは大事だなと思って。
そうそう。はい、結構ボタンとかの名前も、URL をシェアとかっていうのも一個あるじゃないですか。
はい。はいはい、
だけど、URL を友達にシェアとか。URL を Facebook で友達にシェアするとか、別に友達っていう概念でも友人でも何でもいいんですけど。
はいはい、一つ入れるんですね。
こういう、そう、こういうのを入れてあげた方がよりこう、イメージしやすくなるというか。
なるほど。
っていうのはやっぱ感じてますね。具体的な、うん、ちょっと、そう、シーンを思い浮かばせるような表現の方がやっぱり伝わるんだろうなっていう。あまりにも慣れすぎちゃってますけど。うん。
そうですね。なんか 2C のサービスやっぱ面白いんだろうなってこう見てて、すげえやりたいなと思って、ずっとできないで、柔軟
に。トモさんはその思いがあるんですよね。
はい。
2B をやってるから。
そうなんですよ。ずっと 2B。何
2C サービスをずっと使ってるのに。
はい。やってるし、やりたくて、そういう会社に入ったはずなのに、2B の事業部っていうふうに、最初のスタートが来ちゃったところから、なかなか転換できずに今まで来ちゃってるので、何かね、この後爆発させたいなと思ってるんですけど。
はい、いや、トモさんにはあれをやってほしいな、やっぱり企業向け、ポッドキャスト配信サービス。
いや、ありたいですね。
自社のブランディングのために、ポッドキャストを配信する。はい、まあ、そういうスタジオとか、
いやそういう仕組み。本当に
今それ、ね、絶対来ますからね、うん、この流れは。
なので、ある程度、こう、今のラジスクの形が、そういうところに、魅力を感じてもらえるようなものにはしておこうかな、っていうところは、準備としてはあるって感じですかね。やっぱり、これを聞いて、イメージがついてもらえれば、いや、まあ、これはこれですけど、御社用にカスタマイズして、届けたいメッセージを、こちらで引き出しますんで、みたいなのができると思うので、なんかそういう採用につながるだとか、そういうものに何かしていけるものじゃないのかな、とか、考えてたりはしますね。はい。
そうですよね。でも、はい、僕もし自分の会社でポッドキャストをやれって言われたら、
はい、
結構難しいですね。今のような感じで、自由に話せなくなる。会社の顔として話すと、とったんつまんなくなるじゃないですか。
いや、めっちゃつまんないと思います、マジで。本当に会社の中の人が始めたやつは、うん、正直いけてないんですよ。
いけてないんですよ。どっかで、抑えてるじゃないですか。
抑えてるし。
本当に自分の言いたいことを、
はい、
と、なんか、こうなポジショントークで話してる部分が相当あるんで。は
い、もうそれが、うん、ね、透けて見えるともう聞きたくないんですよ、正直。
そうっす。
やっぱ本音で喋ってることをいかにちょっとエンターテイメントにするかっていうことが重要だなと思ってるんで、
うん、
も
う
なんならその芸人さんとかの仕事としてそこの引き出す役をもうアサインするぐらいのことでやった方がいいと思ってて、うん、なんかそういうプロダクション作りたいなっていうのがすごい夢です、今。
うんうん、
はい。
いやね、ぜひね、それをやってほしいな。
はい。
なんかね、そういうの聞きたいですよね。いろんな会社の人が。中は、本当はこんなことも、結構ツイッターとかだと、割と企業の中の人でも本音を話すような 時代になったけど、まだ音声だとなかなかそこまでやれてないコンテンツが多いと思いますので、
はい、
うん、それは聞いてみたいな、なんか。
なんかね、ちょっと面白い感じになるといいなと思って。
トモさんが今働いてるその会社の、
はい、
そのサービスのポッドキャスト始めますって言ったら、
はい、
めっちゃ硬くなるんじゃないですか。
いや、絶対無理ですよ。だから僕自分のところは無理ですね。多分、その、本当に。めちゃくちゃ弱腰になって、急になんか、その、全然オラつけなくなるというか、なんかそのラジオの良さって、僕さっき FM 好きとは言ったんですけど、AM もやっぱ、
はい、
芸人さんのラジオとか好きで、テレビ慣れし、テレビでよく活躍してる芸人よりも、ラジオですごい、うん、声を出してる芸人さんとかが好きなんですよ。なので、うん、その、僕からしたら、そのラジオのあの人がテレビ出てて、ちょっと縮こまってるのとか見ると、寂しいんですよ。寂しいっていうか、こんなはずじゃないのに、この人の面白さはって思うんですけど、多分それになります。
伊集院光がずっとね、はい、それ言われ続けてましたけど。
そう。
まあ今もそういう方多いですよね。ラジオスターがなかなかテレビで活躍。
ラジオスターはそうなんですよね。うん、なんで、僕もどっちかで多分そっちになっちゃうんで、そこを打破できるように頑張ろうかなと。
できるように。
はい。
いいですね。面白いな、はい。でもね、トモさんはやっぱり音声がやっぱ一番好きっていうのが今日すごくよくわかりました。
いやー、めちゃくちゃ好きですね。
じゃあ YouTube はやらないんですね。
YouTube は、だから声に特化した。
だから YouTube、海外のポッドキャストで結構 YouTube でもやってる人たちいますよね。この収録風景をそのまま流すとか。
なんかそれがもし受けるんだったらなんかまあそんなに嫌じゃないかな。なんか単純に YouTuber の概念が、うん、はいどうもみたいな感じのなんかちょっとこうテロップガーンみたいなので先入観があるので、あれにちょっと抵抗と編集コストに、億劫なだけなんで、別に、うん、プラットフォーム
じゃポッドキャストの内容をそのままね、動画付きで見れるのが YouTube ですよみたいなのだと全然ね。
うん。
僕もやりたいぐらいですね。
はい、なんで、そこをね、手伝ってくれる方とか作業をお願いできるところとかがあると、うん、まあ、できるよなとは思ってて、うん、はい。
今、このスカートキャスト FM はそれができないんですけど、
はい。
リバーサイド FM っていうのがあるんですよ。
別なプラットフォーム。
それちょっと高いんですけど、
ああ、なるほど。
それやると、それ使うと、ライブ配信までできますね。だからライブ配信するとアーカイブも残せるじゃないですか、YouTube とか。
あ、いいですね。
YouTube と Twitter と Facebook ライブかな。なんかいろいろプラットフォーム選べて、ライブ配信の。だからそれをすればもう結構、もう、一気に、こっちまで行けちゃうんですよね。だから、ちょっとリバーサイド FM もちょっと今後、僕もやってみようかなって、はい。顔出しが OK のゲストの場合は、
ね、まあ
そっちでもいいかななんて思ってるんですよね。
でも、それこそ大作さんがそういうプラットフォーム作っちゃうはないんですか？なんか、そっちとか、夢ある
な。どっちかというと今、バーチャルランチクラブがそれに近づきつつあるという。
ああ、ちゃんとそれを、アーカイブというかコンテンツとして残せるような仕組みとかを入れて。
でも、ポッドキャストでやるんだったら、やっぱりそっち単体で作っちゃった方がいいですよね。
いや、そうですよね。そうですよね。
キャスター向けに作った方がいいんで、今のプラットフォームっていう形じゃなくて。だからそれだったらそれでちょっと別途作りたいですよね。なんか、ならではの。
いや、それ結構夢あるなというか、なんかやってほしいかもしれないですね。うん、なんか、分析に課題感も持ってて、ね、僕。やっぱ、どうしたら増やしていけるかをチェックすることとか、うん、その、さっきの口コミじゃないですけど、どんな口コミが入ってとかっていうのを、なんか、画面で一つで見れると、うん、今だと Spotify 見て、Apple の本見てとかなっちゃうんで、うんなんか全部を網羅できたらいいのになーとかは思ってて。
確かになー。あれってな、そんな詳しく見れないですもんね。何ダウンロード
見れないので、うん、そこをもうちょっと見れる仕組みにするのか、なんかまあ、うん、置いたい指標を手軽に見れるようなものがあるといいなーっていう感じですかね。
うんうん、そうですね。ポッドキャスト結構、ダウンロード数何で伸びるか結構難しくて。
はい。
最新のが常に伸びるんですよね。
はい、はいはいはいはい。
一番トップに来てるやつ。あ、一番最新エピソードが、はい、まあ置いてればそれしかほとんど聞かれなくて。一週間後別のがなるともう次それが聞かれ始めて。
ああ。
ただ単に1エピソードだけ伸ばそうとしたら、そのエピソードずっと置いとくとそれは自然に伸び続けるんですけど。
あまあそうですよね。
新規の人がそんなに増えにくいですよね。あと、既存のファンの方があんまり楽しめない、ポッドキャストになっちゃう。
そうなんですよ。なんで、 どっかでそのチャンネル移行するなり、なんか消すなり、なんかしなきゃダメなんだろうなとか思って、どうやって今後、まあこれからやっぱ増えていくんで本数が。その時に過去のもちゃんと聞かせたいんだけど、そのままだと聞かれないしなっていうのがあるので、なんかその辺がうまく聞かれる仕組みになるようなプラットフォームがいいなと思って、思ってますね。
そうっすね。確かにな。ちょっと、ラジスクの今後は、はい、あと、ちょっと、これちょっと最後に伝えたいんですけど、ラジスクの一番いいところは、はい、そのゲストが好きな曲を紹介できる、あの企画が最高ですね。
あの、大作さんに選んでいただきましたもんね。
小沢健二の曲を紹介して、で、はい、僕が知らなかったのが、アンカーだと、スポティファイのあの、視聴の部分は流せるっていう。
はい。はい。
あそこの仕組みが知らなかったんですよね。
はいはいはい。
あれすごい仕組みだと思いましたね。
あれいいっすよね。はい。
うん。スポティファイが、まあ、買ったアンカーだからこそできる、そういう仕組みだと思うんですけど。
うん、そうですね。なんで、あれを見たときに、あ、もう曲入れるコーナー何かしら作んなきゃダメだと思って、入れましたね。うんはい。
そうっすよね。いや、なんかやっぱ音声メディアと曲紹介ってむっちゃ相性いいですよね。
はい。なのでそこだけはとりあえず、今もういいんですよ。曲を、新しい曲を知るきっかけにもなりますし。
あそうですよね。確かにな。
やっぱしかもその思いを乗った紹介をしてくれるんですね。その曲のエピソードがしっかりあるので、これを聞くとすごい、その曲自体もまた好きになるんですよ。あの人の、あの時に来てくれたあの方が、こういう時に聞いてたエピソードなんだよねって思いながら聞くから、あ、自分も頑張ろうってなる曲になるんですよ。だからすごいいい曲なんですよ。うん、はい。
そうっすよね。いや、だから、なんかやっぱ、ポッドキャストってその人、そのホストのパーソナリティが本当に出るなと思って、まあ、トモさんは本当にトモさんだからこそ、作れるそういう番組だし、まあ僕は僕なりのやつをやってますけど、ね、なんか今後もなんかやっぱそういういろんな人のポッドキャストがやっぱりどんどん増えてほしいですよね。
そうですね。だから、もう一応去年始めたばっかで1エピソードしか配信してないのに、ジャパンポッドキャストアワードに一応エントリーしてて、リンク載ってるんですよ。はい。
なのでそうあるんです。
はい。だからそういうところにもちゃんと出ていかないとなと思って。
うん。すごいな
ポッドキャスター同士の横のつながりを作るっていう感じですかね。
いいですね。確かにな、はい。いいですね。ちょっと、今後のラジスクの展開も、ちょっと楽しみにしてますので。
はい、もうまだまだひよっこなんで、プロトタイプ FM に比べたら、もう
本当に。僕はもう、トモさんほど、ちゃんと更新できてないので、結構サボりがちなポッドキャストで、ちょっと今日改めて、気が引き締まりました。
いや、
まさか、ね、年末まで決まってるとは思いませんでした。
年末までほぼほぼね、決まってますんで、楽しみにしてください。
ぜひちょっと今日のエピソードを聞いて、トモさんのことが気になった方は、ぜひラジスクの方を聞いていただいて、ぜひ登録していただけると嬉しいです。
はい、ぜひフォローしてもらえると嬉しいです。はい。
うん。
は
い、で、トモさんともう個人的に話したい場合は、バーチャルランチクラブのトモさんのリンクも載せておきますので、そちらから。
ありがとうございます。
そちらから申請していただけると、トモさんは基本的にもう絶対オールオッケーですよね。
そうですね。基本的にははい。来たものを拒まずというか、断ったことないですね。はい。
そうですよね。なので、トモさんと話したい方は、バーチャルランチクラブでぜひ話してみていただけると嬉しいです。
はい。
それでは、
ありがとうございます。
今日は楽しかったです。こんなにポッドキャストについてだけ話せた回は初めてでした。
いやー、確かに。すいません。1時間以上喋っちゃったかも。
いやー、もうトモさんとはこれが話したかったんですよね。
ぜひ、うん。
で、定期的にお互いのポッドキャストの反省会をやりたいなと、ポッドキャストで。
めちゃくちゃやりたいです、それ。
こういうのやったんですけど、なんかダメだった。
あ、それ、やりたいです。本当に年内に一応 Spotify のフォロワー数を見けた行きたいねって話をしてて、そこに行けたか行けなかったかっていうのはちょっと年内にわかることなんで、うん、はい。
そうか、Spotify 難しいですよね。音楽系のポッドキャストじゃないとなかなか伸びないですよね。
まあなんかそんな気はしますよ。
カルチャー系というか、
はい、うん。なんでいくつか指標はあるんですけど、一番なんかわかりやすいものとしてフォローしてっていうのが一つだったんで、まあそうしてますけど、はいはい、まあそれに応じて多分再生数とかもなんか見えてくるものが次に出てきそうだなと思うので、うん、なんかどの指標を見てますかとかいう話とかを次したいかもしれないです。
はい、はい。はい。じゃあちょっと次回ぜひ反省会しましょう。
ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では、今日のゲストは、トモさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。